皆さんこんにちは。ネットビジネスアナリスト横田修林です。1ヶ月に1回のポッドキャストの時間となりました。今日もですね、1ヶ月に1回の AI に関するニュースということで解説していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では早速なんですが、ニュースをどんどん見ていきたいと思いますが、今回ですね、この1ヶ月のニュースを集めましたところですね、全部で66ぐらいありましたので、時間の限りですね、紹介していきたいと思います。まずは生成 AI に関するですね、ニュースということで結構たくさん出てるんですね。音声テキスト、画像、音楽の入出力に対応したマルチモーダル LLM、AnyGPT っていうのが発表されましたと。で、フィクサーの生成 AI サービスで日本語に強い LLM、スワローが利用可能になったとかですね。そして LLM を爆速で動作させる、グロックというサービスも始まっています。で、Google がですね、高精度かつ高速にファイル形式を判別するツール、マジカってものを始めています。で、Apple が iWork.ai というドメインを取得して、どうもですね、このクラウドサービスを使って AI を、ね、動かすようなこと、つまりコーパイロットの Apple 版みたいなものですね、Google の Gemini の Apple 版ですね、みたいなのを始めようとしてるんじゃないかっていう噂が出てます。で、Adobe の方も独自の AI アシスタントをですね、発表していますということですね。そして D プレーナーって呼ぶんでしょうかね、商用利用可能な日本語の LLM、ブルーリザード一般公開。そして Amazon も AI ボットを搭載という、その名もルファスって読むんでしょうかね。ルーファスって読むんでしょうか。始めています。で、スラックも生成 AI をネイティブ統合した機能、スラック AI を米 A で提供開始。NVIDIA ですね。ローカルで動くチャット AI、その名もチャット with RTX というのを始めています。で、Otter.ai、AI で会議を支援する新たな新機能ということで、ミーティング現AI っていうのを発表してますということでですね。このような形で生成 AI 系もですね、ただでさえチャット GPT とかですね、さらにはその Google の Gemini とか Copilot とかってことが話題になってるんですけど、これだけじゃなくですね、結構幅広くいろんなものが動いてですね、えらいことになってるなってことがですね、わかるんじゃないかなと思っているんですけど、はい、続いてなんですが、こんなものも動いてますということで、順次ね、紹介していきたいと思いますが、はい、こちらですね、はい、続いてですね、生成 AI の、からくり LM を試すということで、この日本のですね、生成 AI も結構いろいろ出てきてます。そしてこれね、また後日詳しく説明しようかなと思ってるんですけど、AI と Web 検索を融合したですね、Arc Search というもの、iPhone 向けに提供開始。これ結構面白いツールなので、紹介したいなと思っています。そしてですね、ここまでが、いわゆる、生成 AI のですね、ラージランゲージモデルの話なんだけど、ここからちょっと画像生成系ですね。スタビリティ AI が最新の画像生成 AI であるスタビリティディフュージョン3を公開ということですね。先日ですね、ミッドジャーニーの方がですね、ウェブ版が発表になったんだけど、今回のスタビリティ AI の方はですね、まだディスコード上で動くようなものになっていて、ウェブ版にはならないような話ですけど、これもし希望される方はですね、実リクエストね、出してもらうとですね、いち早く使えますので、出してみるといいかなと思っています。さらにはですね、EC 向け画像生成 AI ツール、すげかえっていうんですかね、っていうものが、運用開始になったりもしていますということですね。もういろいろあるんですよ。本当に、ね、画像生成 AI のですね、拡大 V1 というものとか、IKEA Japan もですね、AI 模様替えツール、IKEAクリエイティブを日本でも提供開始ということで、いわゆる家具を作るときに、生成 AI を使うことによって 3D 空間ですね、どんな風に見えるかということですね、出したりするということなんでしょうね。で、Apple もテキストに従って画像を編集する AI モデルの MGIE を発表ということで、Apple もいよいよ今年になってですね、生成 AI に関してかなり力を入れてきそうですね。で、これから音声アシスタントとか、そして iPhone のようなガジェットにですね、搭載されてくると思われますので、ちょっと注目かなって気はしていますね。はい、続いてなんですが、こちらですね。はい、ライオン、AI で瞳の状態をスコア化するスマイル角質チェッカーとかですね、ありますね。さらには、商用、ここからちょっと音声の方に行きましてですね、商用可能の無料の AI 音声読み上げツール、ボイスボックスが歌えるようになったということで、ついにね、 この音声を読み上げるものからですね、初音ミクのようなボーカロイドの機能もついてきたということで、これもかなり注目ですよね。で、オトバンク、プロの朗読を AI 技術で著作自身の声に変換した AI 本人オーディオブック始める。これ面白いですよね。つまり、その本人の著者自身が、喋ってる声のですね、まさに自分が書いたものではなくて、自分が喋ったもののオーディオブックも出るということで、まあ、これがいいかどうかは別問題ですよね。結局、アナウンサーとか、自分の好きな人の声のオーディオブックの方がいいとも思いますけどね。別に本人は書くのが得意であって、喋るのが得意なわけではないので、これどうかなと思いますけど、まあまあ、AI を使ってできるってのは面白いかなと思いますね。アメリカ生成 AI による音声を使ったロボット電話を禁止ということで、これ Google が結構使ってきてるんですけど、これからどうなるのかね、注目なんですよね。で、この音声を使ったロボット電話って結構 Google は営業で日本にもかけてきてるんですけど、それがね、最近になってこれやめてですね、もう一回人間に戻ったりしてるんですね。つまりこれは、これだけね、Google っていうのは AI を使いこなしてるので、きっとロボットよりも人間やった方がコンバージョンが高かったりするから、多分戻してるんじゃないかなと思うので、この辺も面白いなと思いますね。はい、続いてですね、チャット GPT に関するニュースということで、3月19日までに作成が不可になるというプラグイン。プラグインがついにね、終了しまして、4月9日で終わるそうなんですが、やっぱりね、GPTs が普及したことによって、大体プラグイン出してる会社は GPTs を作っているので、GPTs に移行するっていうことなんですよね。ただね、ここでちょっとね、悩みなのは、そのプラグインって1回に3つのプラグインを同時に使うってことはできたんですけど、GPTs はですね、1個ずつ切り替えなきゃいけないんで、そのメンションのアットマークのとこに3つ同時につけれるとか、5つ同時につけれるみたいなことができないと、ちょっと使いにくい点もあるんで、ここら辺はですね、いずれ改善してくるかなと思っています。さらに GPTs に新しい評価機能と X などメールアドレス以外の SNS 連携が可能になったということも面白いなと思っています。そして車の世界ですね。チャット GPT が搭載されている DS が4月中旬からスタートとかですね。プジョーもですね、チャット GPT を車載化ということですね。いよいよ車のですね、なんかもうこれ映画とかアニメの世界になってきますけど、出てくるよって話ですね。で、チャット GPT が長期記憶を実験中ということで、ユーザーに対するさらなる最適化実現へということですね。このように、記憶をさせるっていうことは今までは一つのチャットの中でできたんだけど、それがですね、全体のアカウントでできるようになってくるとですね、そうすると、まあ、いわゆるチャット GPT のような生成 AI がですね、その意識を持ってくるみたいなことも見えてくるので、ちょっと怖いなって気もしているんですけど、その話も出てきています。で、よかったらですね、AI、動画を見て震えが止まらないというですね、OpenAI が TikTok アカウントを開設していますので、こちらもぜひ皆さんチェックしてみてください。後で話しますけど、画像生成 AI の空で作ったですね、ものがたくさん上がっていますので、すごい可能性を感じるので、ぜひ見ておきましょうということですね。さらにはですね、OpenAI、DALL-E3 で画像生成したものをですね、CP2A の電子透かしを追加したということですね。まあ、画像生成で作ったものですよというものがですね、後から分かるような仕組みっていうのをね、考えてるよというお話ですね。そして、チャット GPT の方に来ますと、ビジョンプロですね、Apple のビジョンプロで使用可能になるということで、これちょっとね、なんか、夢がありますよね。どうなるんですかね。そのビジョンプロをかけた状態でチャット GPT で呼び出しいろいろできるとなると、ちょっとね、かなり未来感がありますけどね。さらに先ほど紹介しました、カスタム GPT を簡単に呼び出すメンション機能、GPTs のですね、ものが始まりましたねということで、そして GPT-4 Turbo のプレビューモデルを公開ということで、GPT-3.5 Turbo は価格が引き下げになってますよということですね。そして、OpenAI、テキストから最長1分の動画の生成ができるという空を発表しましたということで、これ何がすごいかっていうと、その動画生成するっていうの今までもあったんだけど、1分までできるっていうのがね、すごいですね。こんな長いの今できなくて10秒ぐらいしかできなかったのが1分ができるってことと、そしてですね、ビデオトゥービデオができて、ビデオを入れたものに対してそれでさらに動画を作るってことができるんですよね。これがすごいです。はい、続いてマイクロソフトのコーパイロットの新機能ノートブックという短い小説の丸ごとプロンプトに含められるっていうものが始まってますと。で、マイクロソフトのメモ帳ってアプリありますけど、ここにも AI 機能が搭載されてるっていう話になってますねと。で、マイクロソフトのコーパイロットでも同じように GPTs という機能をですね、出していくようなんだけど、これどうもね、普及してる感じはないのかなって気はしていますけどね。はい、続いてなんですが、 Google がオープンかつ使用容量可能で軽量な大規模言語モデルの ジェンマっていうんですかね、を公開したということで、これはまだね、このオープンソースなので、いい点悪い点あるんですけど、いろんなものが多分搭載したサービスが出てくると思うので、ちょっと僕も使ってみたいなと思っています。そして Gmail で最強 AI、Gemini Advanced が使える Google の AI サブスクが提供開始ということで、まあ、Gemini for Workspace みたいな既存のデュエット AI はエンタープライズにということですね。まあ、このような Google のクラウドサービスの中に生成 AI が入ってくるっていうのがどんどん進んでいきそうですねと。そして問題も出てます。Gemini の画像生成機能が停止中ということで、なんかどうもですね、人物を作るとですね、やばいことが起きてるっていうことで、ちょっと一時的に止まってるということですね。はい。などが Google に入ってきています。Gemini は 1.5 がリリースされましたねということですね。さらには、Google の Bard っていうものからね、Gemini に変わったわけなんですけど、もう Google One というですね、AI プレミアムの加速していまして、ユーザー数が1億突破したということで、この辺もニュースになっていますねっていうことですね。で、Google 画像生成 AI ツールのイメージ FX を発表ということで、電子透かしを埋め込んでいますっていうことですね。などなどですね。そしてここから AI タレントのことなんですけど、バーチャルヒューマンの今が世界中のセレブたちと共に、コーチの CM に登場ということで、いや、いよいよ来ましたね、今ね、来たねっていう話ですね。さらに三越伊勢丹オンラインストアに AI モデルの提供ということで、AI モデルっていうサービスがあるんだけど、これとの提携を開始したということ。そして、GPT-4 が無料使い放題のリートンで画像生成 AI が利用可能になったっていうことですね。そして GPT-4 ターボがリートンでも無料で一般公開されているので、ぜひ皆さん使ってみましょうということですね。たくさんありますね。以上ですね、だーっと66個紹介したんですけど、いかがだったでしょうか。またね、来月もいろいろあると思いますので、よかったらまたね、1ヶ月に1回ですが、チェックしていただければと思っています。はい、今日はね、2024年2月までになった人工知能 AI に関するニュースを紹介しました。ネットビジネスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。